心配されていました台風もどうやら大きな問題もなくこのまま過ぎそうで、今日は午後から教会修了会を予定通り持つことができると思います。今日の礼拝説教はその修了会のための基調講演のような位置づけでもありますが、あるんですけれども、だからといってですね、特別なところはほとんどありません。毎日曜日ここでなされ続けているように、私はここでイエス・キリストというお方をご紹介するだけであります。いつもと少々違うのはただ一点だけあり、それは昨年よりマタイによる福音書の順番に沿ってイエス・キリストそのお方をご紹介しておりますけれども、今日は教会修了会を意識いたしまして、私たちの教会が2018年度の主題聖句として掲げておりますテサロニケの信徒への手紙1の第5章16節以下の聖書の言葉から、イエス・キリストというお方の姿を見ようと、そういう違いがあるだけであります。私たち教会が1年間この聖書の言葉を聞き続けるようにと心を定めた聖書箇所ですから、これは修養会に参加できない方にとっても、あるいは今日初めてこの教会を訪れたという方であっても、この金沢元町教会が何を信じどこに向かって歩んでいるのかを知ることができるような、そういう良い機会になるのではないかと思っています。今日の聖書を聞けば金沢元町教会の歩みが見えてくるはずであります。けれどもそれは結局今の歩みを見ることができるということだけでなくて、132年間ずっと毎日曜日この教会がこの講談で語り続け、そして日々歩み続けてきたこと、イエス・キリストと出会いその方を紹介するということでありますし、そしてこのイエスというお方は今も昔も決して変わることのないお方であります。今日は教会の創立記念主日でもあります。10月9日に132年前の10月9日にこの教会が発足いたしまして、それに一番近い日の日曜日であります。132年の歩みを続けてきた金沢で2番目に古い教会であります。このような記念の日でもある今日、教会がすることは基本的に132年間でも、いや2000年でも変わりないこと。なぜならばイエス・キリストにおける神の御心は永遠に変わらないからだということ、そのことを知ることに尽きるのであります。それだからこそ私たちは2000年前に書かれました聖書の言葉を通して、今日この時も私たちに聞かせたいことがある、あなたに語りたいことがあると願われる生ける神の生ける言葉を期待して、今日もまた聖書の言葉に耳を傾けるのです。さてこの講談で牧師が語ることは基本的に変わらないということを今申し上げております。その日が教会修養会だろうが、クリスマスだろうが、イースターだろうが、創立記念日だろうが、あるいは普段の日曜日の礼拝だろうが、ここから語られている言葉っていうのは基本的にその目的使命っていうのに違いはありません。説教の使命は何度も申し上げますけれども、聖書を通して語り出されるイエス・キリストこのお方をご紹介するだけであります。日本のプロテスタント教会の最初の牧師、明治期の牧師であり、そして私たちのこの教会の信仰の血筋でもある上村正久という牧師がいました。この人は説教の課題をはっきりとそのように定義いたしました。説教とはキリストの教えを説くことでも、キリストの救いを説明することでもなく、生けるイエス・キリストそのお方をご紹介することだと言いました。私たちは教会で語られる説教、まあ、いわゆる聖書のお話というものが何であるかということについて誤解してしまうことがあるかもしれない。教会は聖書に基づいた道徳を説いているところ、 あるいは教会は聖書に基づいた諸聖訓を教えているところ、例えばですね、まあネットでも検索してキリスト教系の書籍なんかを見ていると、例えば聖書が語る人間関係の知恵であるとか、聖書が教える楽な生き方であるとか、聖書に学ぶ子育てとか、聖書が教える結婚講座とか、あるいは聖書の教えるビジネスとか、もっとすごいのになると聖書が教える健康の秘訣とか、まあそういうタイトルの書籍や、まあ、ネットの記事っていうのがたくさん出てくる。教会の説教っていうのもこれと似たようなものではないか、もう少し保守的であるかもしれないけれども、教会の説教もまた道徳や諸聖訓を聖書に基づいて教えるものだと、そういうふうに理解することがあるかもしれませんけれども、説教の使命っていうのはそういうことを全く無視するということではありませんけれども、決してそういう今挙げたようなことを固有の使命とはいたしません。今も生きておられるイエス・キリスト、このお方を紹介するのみであります。ここにまた私たち教会が、そしてそこに生きるキリスト者の一人一人が聖書を読む視点も定まっていると思います。どんな箇所を読んでもそこに御子イエス・キリストの姿を探すような読み方をしなければならない。分かりにくいような箇所を読んでいる時も、神様、主イエスの姿を私にさやかに示してくださいと、そう祈りながら読まなければなりません。創世記を読む時も、詩編を読む時も、箴言を読む時も、そこに生けるキリストの姿が見えてこなければ、私たちは本当にその箇所が読めたということにはならないのであります。生ける神の御子の姿が見えてこなければ、その聖書箇所はまだ私には打ち開かれていない、まだ謎のままだということなのであります。けれども、そのような自分には歯が立たない聖書箇所に出会ってもがっかりする必要はありません。詩編第119編130節には、御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解が与えられますとあります。御言葉自身が開いてきて理解を与えてくれるのであります。御言葉、もっと正確に言えば神の言葉です。神が言葉を語られるのです。神は空に向かって語られるのではありません。神は私たち人間に向けて語られるのであります。神が言葉を語られるっていうのは、結局のところ神があなたに聞いてほしいことがある、あなたに知ってほしいことがある、神がそう願われたから御言葉が語られたということであります。つまり必ず私たちに御心を伝えることをお望みになっていらっしゃる神様が、私たち一人一人に本当にふさわしい時に、本当にふさわしい仕方で御言葉の心を理解させてくださるということであります。私たちはそれをひたすら祈りながら待つのであります。前置きのような話が、まあ、ここまで長くなりましたけれども、今日読む聖書箇所を私たちが読み誤らないために大切なことと思いお話しいたしました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそが私の座右の銘だとしている信仰者は多いと思います。心惹かれる言葉です。この言葉に共感を覚えるのは、これはむしろ信仰者だけではないとすら思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、人間なら誰しも本当にその通りだ、そのように生きられたらどんなに良いだろうと憧れる種類の一つにきっと数えられる、そんな素敵な言葉ではないかと思います。世界名言集などを開けば、これこそ聖書の名言として 記録されるような金言であります。初めて聖書を開いた方にとってもこれはぜひ覚えておきたいと思わせるようなそんな言葉だと感じます。真ん中の絶えず祈りなさいという言葉は、これはいかにも宗教的すぎるけれども、いつも喜んでいなさい、どんなことにも感謝しなさい、これはいいな、キリスト教もいいこと言うなと感心するかもしれませんけれども、はっきり言いまして、私はこの御言葉っていうのはものすごい立法主義の言葉にも聞きうる言葉ではないかと思っています。悲しんでいる人に向かって、そんなに悲しい顔をしていたらますます人が寄ってこなくなって助けてくれる人がいなくなりますよ、いつも喜んでいなさい、イライラしている人に向かって、あなたには感謝がないからチャンスが来ないんだ、何でも感謝して受け取ってるうちにきっといいチャンスも舞い込んでくるよ、何でも感謝しなさい、こういうことを言ったら、私はこれは立法主義以外の何者でもないと思うんですね。そんなことは悲しんでいる本人、イラついている当人が誰よりもよく分かっているはずです。いつも喜んでいたい、どんなことにも感謝できたらいい、それができたらどんなに楽になる部分があるかって思うけれども、それができないんです。できないから悲しむし、できないからイラつく、そしてまたできないことがなんてダメな自分だって自分を責めてくる。そういうふうに私たちがこの御言葉に聞き始めると、私たちはそこで孤独になってしまっていると思います。そのように人にこの言葉を私たちが語るとき、私たちは人を孤独にしてしまっていると思います。以前もご紹介したことがありますけれども、ある神学者っていうのは、立法主義っていうのは神の言葉を与えたまま人間を孤独の中に置き去りにしてしまうことだと言いました。神の言葉を正しく理解して語っているようであったとしても、いや、そうだからこそ立法主義になる危険性があるのです。私たちはそのようにして、どれだけ多くの人を、しかしまたこの自分自身を、神の言葉を持って孤独の中に追いやってしまうことがあるのか、思い当たる節がたくさんあるのであります。それだから私たちはこういう聖書箇所を読むときにこそ、説教の使命ということを改めて思い起こさなければなりません。説教とは福音、良き知らせを告げること。良き知らせとは聖書の御言葉を通して生ける言葉を語りかけていてくださるキリストを発見するということ、キリストご自身に私たちが出会うということです。そうですから、私たちの教会の長老会は年主題聖句を決めるとき、ただいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しないしなさいという言葉だけで区切るということはいたしませんでした。その勧めの言葉、命令の言葉には、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですという言葉が続くということ、このことが決定的に大切であるというふうに理解いたしました。キリストイエスにおいて、キリストイエスにあって、これこそが最も大切な言葉であります。これを抜いてしまえば、聖書の言葉はただの道徳になり下がってしまう、ただのことわざになってしまう。それはちょうど札幌農学校の初代学長であったクラーク博士が語ったといわれます、少年よ大志を抱け、 Boys be ambitious という言葉が、本当はその後に In Christ、 キリストにあってと続いたことが忘れられてしまっているのと同じように、どんなに響きの良い、人の心を打つ心地よい言葉であったとしても、キリストイエスにおいて、キリストイエスにあって、 in Christ という言葉が見落とされてしまえば、それは魂を抜かれた抜け殻のような言葉になってしまうのであります。それゆえ、私たちにとって本当に大切なことは、キリストイエスにあって神が求めておられることというのは一体どういうことだろうか、このことを読み解くことであります。まずはキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですという言葉は、私たちは神の御心が何であるかということを問うとき、どこを探していいのかと悩む必要はないということだと思います。自分の身に良いことが起きたとき、あ、今神様がよく導いてくださっている、悪いことが起きたとき、何か神様が私にのを罰しておられる、目覚めたときにいつもとは違う虫の知らせを感じたとき、今私に神様が語りかけようとしておられる、私たちはそういうことの中に神の御心が現れるんじゃないかと考えたりすることがあります。自然の中であるとか、人と人とのやり取りの中であるとか、そういうことの中に、事件の中、出来事の中に神の御心が見えてくると考えることがあります。けれども、そのような時代の印や出来事や虫の知らせの中に、私たちに対する神の御心がはっきりと見えてくるのでは、これはありません。神様の御心は、イエス・キリストの言葉と技のうちに完全に現れていると、キリスト者は信じるように招かれている。ナチスがドイツで台頭してきたとき、それを憂える牧師たちによってバルメン宣言という宣言が発表されました。人々がヒトラーに熱狂しながら、ドイツのそれまでの歴史の中、そしてその歴史の中に現れてきたヒトラーという人物の中に、まさに今ドイツに語ろうとしておられる神の御心が見えている、世界に語ろうとしている神の御心が見えていると考えていったとき、それを憂える牧師たちが集まり、バルメン宣言というものを出したんですね。これは教会にとって歴史的に大切な言葉なので、それを皆さんのお手元の修法の裏にも記載しておきました。バルメン宣言の言葉はこういうふうに語ります。聖書において我々に明かしされているイエス・キリストは、我々が聞くべき、また我々が生と死において信頼し服従すべき神の唯一の御言葉である。教会がその宣教の源として神の唯一のこの御言葉の他に、またそれと並んでさらに出来事や力、現象や真理を神の啓示として承認しうるとか、承認しなければならないなどという誤った教えを我々は退ける。キリストだけが私たちが生きるにも死ぬにも信頼することのできる、ただお一人の神の御心を示すお方だって言うんです。キリストを外れて我々は神の御心がどこにあるかなんてことを知らされることは絶対にありえないというんですね。すなわち神様の求めは、神様の御心はイエス・キリストの言葉と行為においてもうあなた方にはっきりと示されているんだ。そしてそのキリストにおいてあらわになった神の御心とは、私たちがいつも喜び絶えず祈り、どんなことにも感謝することだと、そういうふうにまずは読めるかと思います。でこれは一つの正しい読み方だと思います。イエス・キリストにおいてあらわになっている神の御心っていうのは、私たちがいつも喜ぶということ、絶えず祈るということ、どんなことにも感謝することということ、これ以外にはないので、実に主イエスはある時、神の戒めのうちで何が一番重要であるかと人から問われた時、次のように答えられました。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二もこれと同じように大切だ。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。 主イエスによってそのように要約されました神の御心を、まさに主イエスというお方自身がその通りに歩まれました。主イエスの十字架というのは、このお方が神と隣人をその極みまで、十字架に至るまで愛されたことの結果であります。その主イエスの姿と、今日共にお読みしていますテサロニケ信徒への手紙1においてパウロが語る神が求めておられる生き方っていうのは重なり合うものがあると思います。自分の思いではなくて父の御心がなりますように、それを喜び、それを感謝して受け取る、そういうふうに祈られた主です。罵られても罵り返さず、その苦しみの中でかえって人間を祝福された主です。まさにテサロニケの信徒の手紙1:5、私たちが16節以下に私たちの年主大聖句として選んだこの生き方っていうのは、キリストご自身の生き方であったと思わされるのであります。そのお方こそ、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝して受け取った人間の姿であると思います。神はまさにこの主イエスの歩みを喜んでくださる。これこそが人間の本来あるべき姿だと私たちにお示しになられるのであります。ところが、そこで私たちがどうしても思い起こさないわけにはいかないのは、主イエスが誠に自分を愛するように愛してくださった、そのように主イエスによって隣人として取り扱われた当の人間たちは、主イエスのことを自分の隣人とはせず敵として扱ったのであります。そして誠の神であり誠の人であるこの主イエスを、私たち人間は十字架に追いやることによって、私たち人間という存在は神と人を生まれながらに憎むものであることを明らかにしてしまったということであります。そのような人間の姿っていうのは、私たちもよく知る人間の姿であると思います。いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、どんなことにも感謝すること、それがどんなに人間として真っ当で正しい道であるか、まことに人間らしい生き方であるか、そのことを認めてもいるし分かってもいるのに、どうしてもそういう生き方を選ぶことができないのです。信仰を持たないものがそういうものだというのではありません。そうではなくて、信仰者こそがそういう自分であることを知るのであります。人間は神と隣人を裏切るものだ、神と隣人を生まれつき憎む傾向を持っているものだ、自分の本質はそういういかんともしがたいものだ。それはパウロという人がローマの信徒への手紙で、私はなんと惨めな人間だろうと告白しなければならなかった自己認識、アイデンティティであります。けれども、この深い罪の認識を、信仰を持たないものではなくて信仰者こそが知るということは、私たちはそれがどんなに厳しい罪認識であったとしても、これをただ私たちは括弧の中だけで聞くっていうことを意味しています。あるいは私たちはこの厳しい罪認識、自己認識をあくまでも最後から2番目の言葉としてだけ聞くということです。あるいは今日の聖書箇所で言えば、私たちはこれをキリストイエスにおいてのみ聞くということであります。十字架に至るイエス・キリストの歴史っていうのは、私たち人間の根性の悪さ、神の言葉にどうしても服従することのできない惨めさを完全にあらわにした、私たちが聞くべき唯一の神の裁きの言葉でありますが、 その十字架に至ったキリストの姿は、同時に私たちの救い主が私たちを救われたその歴史なのであります。いや、むしろ惨めな人間を救うための救い主、私たちに対する神の最後的なご意志を果たすために来てくださったお方、それがキリストであります。だからテサロニケ信徒への手紙におけるキリストイエスにおいてという言葉は、キリストイエスにおいて完全に明らかにされた神が私たちに望んでおられるご意志という意味であると同時に、もう一つの意味を含んでいると。キリストイエスにおいてとは、キリストイエスの中でこの言葉を聞くという意味でもあります。すなわち、いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝するようにと望まれる神の意志っていうのは、裸の私たちに対して語られているのではありません。キリストイエスのうちにおける私たち、キリストイエスのものとしてキリストの内側にある、キリストに守られている私たちに語られている神のご意志だと読むことができます。そこで目を留めたいのが19節の霊の火を消してはいけませんという言葉です。ある人はこの言葉を語りながら、取り上げながら、神の要求というものは何か掲示板のようなものに掲げられていて、私たちがその外に掲げられている掲示板を外からこうやって眺めているように、この神の要求に向き合っているんじゃないんだって言いました。そうではない。この神の戒めが霊の人も例えられるとき、言い換えられるとき、それは私たちが外側から眺めている要求ではなくて、すでにこの私たち自身のうちに燃える火となっていることだというんです。今日の聖書の言葉を読んで良い言葉と思うのか、傷ついてしまうのか、そういうことをしているうちは、私たちは外側からそれを読んでいる、そういうふうに読むんじゃない。霊の火を消してはいけない、いや、その神の戒めはすでにあなたの心の内に灯っているんだ。あなたはそれを消してはいけないんだと。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これは今から私たちが実現しなければならない努力目標ではなくて、すでに私たちがそういうものとして置かれている私たちの現実、私たちがキリストイエスによって預かっている現実そのものであります。すなわち、イエス・キリストが私の救い主でいてくださるということ、聖霊によってそのような信仰がこの心に灯されているということ、それは私たちがどんなところに置かれていても、どんな苦しみの中にあっても、すでにそこで喜び、祈り、感謝させていただいているということであります。そしてそれが信仰者であるということです。悪い夢からもう覚めているということです。私たちを取り囲む苦境、私たちを取り囲む悲しみ、その苦しみがどんなに私たちのことを、お前はダメなやつだ、お前はここのまま滅びてしまうと語りかけてくるとしても、神の言葉はそうではない。神の言葉は、あなたはもう救われているんだ、あなたはもうキリストの救いの内側にいるんだ、あなたはもう完全にキリストのものだ、キリストはあなたの味方だ。消すなと言われているからにはもう灯っているんです。このことはもう現実のことになっているんです。その火が消えてしまう可能性もまた示唆されていると思います。確かに示唆されている。 けれどもそれはキリストの救いの事実が消えてしまうということでは決してありません。キリストの救いの出来事は私たち人間のありさまとは無関係に、それこそが私たちの外で起きた私たちのための客観的な恵みの出来事だからです。だから聖霊の火がもしも消えてしまう可能性があるとしたら、それは救いが消えてしまうということではなしに、どんな時もキリストが私の主であり滅びから固く守っていてくださるということ、私の髪の毛一筋もこの方の許可がなければ失われることはないという信仰の現実を私たちが忘れてしまい、悪い夢の中で眠りこけてしまっているということ以外ではないと思います。だから20節から23節は次のように語るのです。予言を軽んじてはいけない、すべてを吟味し良いものを大事にしなさい、あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。ここで言われる予言っていうのは説教の言葉と言い換えても良いものです。もう一度申し上げます。説教というのは生けるイエス・キリストをご紹介すること、しかも福音としてのイエス・キリストをご紹介すること、他の誰にも何者にも私の髪の毛一筋も渡さない、私の救い主であり誠の主人であるイエス・キリストをご紹介することです。この方にあって人間はすでに内側にいるものとされています。神のものである人間となっています。神が命をかけて愛し守り救い出した人間、キリストの命が込められた、キリストの命がその人のうちに燃えている人間であります。その火は絶対に消えません。それ以外の人間評価は神の言葉ではありません。状況、歴史、人間が語る私に対する評価、それはいつだってどんなにリアリティがあるものだとしても最後から2番目のものであり続け、神の言葉の前ではそれだから単純に遠ざけて良い言葉であります。聖霊において私たちに紹介されているイエス・キリストこそが私たちが聞くべき、また私たちが生きる時も死ぬ時も信頼し服従すべき神の唯一の御言葉、最後の言葉であります。そしてそのお方は、そのキリストはどのようなお方であるか、傷ついた足を折ることなく暗くなっていく刀身を消すことのないお方であります。そのお方が私たちの喜びと祈りと感謝を今日も明日も支え続けてくださるのであります。祈ります。イエス・キリストの父なる神様、あなたの戒めの言葉を前に途方に暮れるほかない私たちでありますが、しかしすでに御子の内側にあるものとしてのみ自分の愛と服従の貧しさを知ることが許されていることに気づかされます。私たちの内から湧き上がる感謝、喜び、祈りではなく、すでに喜びと祈りと感謝そのものであられる御子のうちに私たちがどっぷり浸されているのだということを思います。あなたは固く閉ざされた私たちの心の扉をそのように包囲し、それを打ち破り、すでに聖霊の火である信仰の灯火を私たちの胸につけてくださいました。もはや私たちはこの火を消しようがありません。絡みつく罪の思いをかなぐりさせてください。そしてすでに私たちのうちに灯された喜びの火を、私たちもキリストのお働きに従って守ることを自分の喜びとして始めることができますように、私たちに対するあなたの愛の言葉と技に私たちもアーメン、はい主よその通りですと聖霊の助けによってなぞらせていただくことができますように、告白と証を持ってあなたと隣人に仕えることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 改めてお立ちいただきまして賛美歌469番を持って主を賛美いたします。